こんばんは。今日はレビ記の16章です。レビ記の16章は、ヨムキプールと言われる、この大食材日とも言えますかね、の、制定について書かれています。で、この16章、ヨムキプールの、制定が書かれている箇所を通して、この今、レビ記っていうのは、どうやってその清い神に対して、生きて、その一緒にこの、関係を保っていくかという話ですから、で、このヨムキプールの話の中から、この神の御前に身を清めて出ていくということ、あ、ごめんなさい、身を清めてではなくて身を戒めて出ていくという、身を戒めなさいということが書いてあるんですけど、そこを核にして、一緒に学んでいきたいです。身を戒めて神の御前に出ていく一言になります。天の父さん、今日もイエス・キリストの御名の上に、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。また私たちにこの御言葉を学ぶ思いも機会も力も与えてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちの理解を助けてください。与えられているこの御言葉をはっきりと理解できますようにと同時に、どうか聖霊の助けによって、この私たちの理解を、またこの知性をはるかに超えるあなたの愛やイエス・キリストの愛を知ることができますように。どうかこの学びながらも、あなたの愛を、またあなたの恵みの福音を反芻しながら、許されていること、あなたから愛されて受け入れられていることを体験して味わっていけるような学びとしてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、レビ記の16章です。まず1節と2節ですが、このヨムキプールの、大食材日のこの戒めが与えられる、理由、またその背景について1節と2節は触れています。一節、アロンの二人の子の死後、すなわち彼らが死の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。これが、この、ヨムキプール、大食材日のために、この与えられた戒めです。の背景です。アロンの二人の子供、ナダブとアビフです。レビ記の10章ですかね。で、私たち学びました。で、彼らは、その主が命じなかった異なった日を、神の前に捧げたとありますね。それで、その主の前から出た火によって焼き尽くされて、彼らは死んでしまったんですよ。もちろんいろんなその取り方があります。なので、その神の怒りにあったっていうふうに言うこともできるかもしれませんけど、この文脈の中で捉えるのであれば、その神の怒りを買ったというよりも、その清いものと汚れたものが混じろうとするときの結果なんですよ。この化学反応というか。だから、清いものの中に、その、清くないもの、汚れてるものが、存在しようとした瞬間に、その汚れてる方は消えてなくなるんですよ。光と闇と同じですよ。また正しいものと正しくないものが同じ場に出された結果、この一方が消えるんですよ。で、必ずこの結果は同じです。この汚れたもの、もしくは正しくないものが消えます。それは正しい、清いものを正しいものの前に存在することができないんですよ。神は清い方、また正しい方なので、その私たちをなんか毛嫌いして、またその潔癖症みたいに、あ、汚いみたいな、そんな感じのその退け方ではなくて、その一緒に入れないんですよ。そこにいようとすると、悪い方が必ず消えてなくなるんですよ。だから、それは常に私たちですよ。だからそうならないために、神はその、このルールを作るわけですよ。この清い神の前に生きる者として、その、清い神と共に歩む者として、このルールが必要なわけです。 彼らのその勝手な、このナダブとアビフの勝手な行為ですよ、それは。神が定めなかったこの行為、火を起こしたわけだから。だから勝手なんですよ。その理由がどうであれね。その勝手な行為によって、この原則、正しい神の前に正しくないものがその立つことができないというその原則がより明確になったんですよ。だから勝手な時に、今度はそのお父さんの、アーロンが勝手な時に死聖所に入っていって死なないようにって。で、神ははっきりとこの戒めを与えるわけです。ナダブとアビブのようになってはいけないからね。で、神がその贖いの蓋の上にその臨在して現れてくださるわけだから、その正しく清い神の御前に立つためには、体も心も清くて正しくされる必要があるんだということをこれから述べるわけです。これが背景にあるものですね。で、3節から10節までというのは、その大祭司、まあ、ここではアロンですけど、その後のその大祭司も含めて、大祭司が死聖所に入るためのその準備、何が必要なのかとか、そしてどうやって入るのかというその方法が書いてあります。まずは3節から5節。アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物を被らなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。彼はまたイスラエル人の会衆から罪のための生贄として親木2頭、全焼の生贄としてお羊1頭を取らなければならない。大祭司がこの死聖所に入っていくために必要なものというのは、まずは自分と自分の家族をあがなうための生贄です。それが罪のための生贄として若いお牛1頭。で、全焼の生贄とするものが、お羊1頭。また、彼らは大祭司として、その体を、この身を清めた上で、水で清めた上で、この聖なる装束を着るわけです。この白服ってやつです。普通のその大祭司のその装束というのは、エポテとかがあったり、このキラキラしてるんですよ。金で作られたものとか、宝石があるんですけど、この時はその白い装束、見た目はすごく質素ですよ。素朴な服を着なさいと。それで神の前に出ていくんですよ。神の前にきらびやかに出ていく必要ないというか、着飾って出ていくものじゃないというか。で、自分のためだけではなくて、イスラエルの民全体を贖うための生贄も携えてきなさいと。罪のための生贄として親木を2頭、そして全焼の生贄のお羊を1頭というふうに神は言っています。6節。アロンは自分のための罪のための生贄のお羊、ごめんなさい、お牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。面白いですよね。これ、まあ、自分の罪を贖うということはわかります。大祭司とて完全なものではないので、その正しい、また清い神の前に出ていくために、その自分の罪を許していただいて、清めていただく必要がありますから。でも、その大祭司とその大祭司の家族なんですよ。で、もう一つは、そのイスラエル人のその回収、全回収のために、その全ての民のために捧げるものがあるんだけど、大祭司のこの家族というのは、イスラエルの民全体の中に入らないんですよ。そうじゃなくて、その別途、大祭司のものとして、この、独立しているわけですね、この中から見ると。だから、大祭司の家族というのは、大祭司とある意味、その一つのユニットとして、神は見ておられるわけです。まあ、いろんなその理由はあるでしょうけど、おそらくはその自分の罪というのは、大祭司はその家の主人でもありますから、その家の主人の罪っていうのは、その家全体に影響を与えます。神との関係が悪かったら、それを、その悪い神との関係が、その横の人との関係にも影響します。だから、自分があがなわれるべき罪というのは、その自分の家族に対しても影響を与えているので、その家族をも、その自分と同じように贖う必要があると考えられます。で、7節から10節。2頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口に立たせる。アロンは2頭のヤギのためにくじを引き、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとする。 アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは、主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これは、それによって贖いをするために、アザゼルとして荒野に放つためである。で、民から、その、取るというか、まあ、民のものとして、生贄として差し出される2頭の親ヤギですけど、で、この2頭の親ヤギは罪のための生贄として、その、持ってくるものです。で、その2頭の、ヤギを、この会見の天幕の入り口のところに立たせて、くじを引きます。一頭は主のため、一頭はアザゼルのためです。で、主のためとして当たったものは、その生贄としてほふります。でも、アザゼルのためとして当たったものは、生贄としてほふられるんではなくて、その生かされるんですよ。生贄にしてほふられず、荒野に放たれます。で、このアザゼルっていう言葉ですけど、アザゼルっていう言葉は、このレビ記の16章にしか出てきません。なので、そのアザゼルっていうこの言葉を、どのように理解すればいいのか、文脈が他にないので、この、はっきりとした明確な訳っていうのは、まあ、できないというか、難しいわけですね。だから本来の意味が明確ではない。いろんなことが言われていますけど、その中の2つを紹介します。それが最もらしいので。一つは、アザズっていう、取り除くとか、取り去るっていう動詞、プラス、アザゼ、エル。エルっていうのは神って意味ですね。だから、除くとか、取り去るプラス神。だから、神が取り除くとか、神が取り去るっていう意味。つまり、完全に何かを取り除くっていう話です。それが、アザゼルという、その、言葉の意味じゃないかと言われる、考える人たちがいます。で、もう一つは、アズっていうヤギを表す言葉と、アゼルっていうその去っていくとか、逃されるとか、逃れるとかっていうその言葉が合わさるもの。だから、去っていくヤギとか、逃れるヤギとか、そういう意味。で、英語だとスケープゴートっていうふうに、ゴートっていうふうに、訳されたりします。スケープゴートっていうのは、カタカナで日本語でも使えますけど、使われますけども、その身代わりとして、その罪を負わせるもの、罪を負わせて、その追放される、その罪を、被されるっていうか、この人は悪くないのに、そのスケープゴートにされるっていうのは、悪くないのに人の罪を負わされて、で、それでその罪を負って生きていくっていう、その意味がありますね。だから、そういう、このスケープゴートが、の語源になったのが、これでしょうね。アズ、アゼル、去っていくヤギ、逃がされるヤギ。まあ、このアザゼルに関してはまた後ほど、出てくるので、その時にもうちょっと詳しく説明します。でも、その、神の前に近づいていく前に、その贖いをしないといけないと。自分の罪のために。そして神とのその関係を、祝福してもらうというか、この神との関係を喜ぶために、全所の生贄も捧げます。で、11節から。11節から19節までは、この生贄を通して、大祭司が何を贖うのかということが書かれています。まずは11節から14節。この自分と自分の家族を贖うんだという話です。罪を許していただく。そして神の前に正しい。そして神の前に清いものとしていただく。それが贖うですね。では、11節から。アロンは自分の罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄のお牛をほふる。死の前の祭壇から、火皿いっぱいの炭火と、両手いっぱいの粉にした香りの高い香を取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。彼はお牛の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で七たびその血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。これがまずその自分と自分の家族のためにほふるその牛を使ってやることです。で、お牛をほふったらその血と 思って、そして炭火と香を携えて至聖所に入りなさいと。で、その、香を、まあ、燃やすというか、そしてその雲のように、つまり煙でこの、贖いの蓋を覆うようにするわけですね。直接見ることがないように。神の栄光がそこに現れるわけだからね。そして、まあ面白いのは、その、お牛の血を振りかけるんですけど、まず、贖いの蓋の東側、そして贖いの蓋の前です。前に立つので、贖いの蓋の前に、この、お羊の血を振りかけて清めるっていうのは、なんとなくイメージがつきます。だけど、なぜ東側なんでしょう。東側っていうのは、何を表すかというと、幕屋がどのように配置されてるかとか、をちょっとイメージする必要があるんですけど、その幕屋というの、幕屋の入り口っていうのは東側を向いてます。だから東側っていうのは、このアロンが、大祭司が入ってくる方角なんですよ。東の方から入ってくるんですよ。で、その幕屋の中、聖所の中に入っていくときももちろん東から入ってって、その奥にある垂れ幕の向こう側の至聖所に入るときも東側から入ってきます。だから、この贖いの蓋の東側をまずその血によって清めるというか贖う、まあ、このことをするっていうことは、その自分自身と神との間に何も問題がないようにしないといけないんですよ。だから東側をまずこの牡牛の血によってその贖われましたよって、私はその私の罪が許されて、でこの血がかけられましたよって、私はその罰を負うものではないですって、神の前に清く正しいものとされましたというこの象徴を、象徴のその血を振りかけるわけです。その上でその贖いの蓋の前に立つために前にも振りかけます。創世記の最初の、3章の方でアダムとエバが、罪を犯します。で、そのアダムとエバは罪を犯したのでエデンの園を追放されたんですけど、この二人が、エデンの園に戻ってきて、永遠に生きることのできるこの命の木から取って食べることがないように、ケルビムと回るこの炎の剣を置きました。どこにでしたっけ？エデンの園の東ですね。面白いですよね。だからその東側っていうのは、このアダムとエヴァがその追放された方角なわけですよ。で、もしですよ、アダムとエバがその神との関係を求めて神の前に行かないといけない、またエデンの園、その神がその人の幸せのために、用意しておられる場所に戻るとしたら、東側から行くんですよ。だから罪を犯した者が、追放された者が神との関係に戻るためには、その東側からこの神に近づいていくっていう、まあもちろん旧約聖書的な話ですよ。だから今だからどうなんだって話なんですけど、だけど旧約聖書のその東っていうのはそういう意味があるということも理解しておくと、あはーっていう、なんかちょっと知的な面白さはあるかなとは思います。これが新約になるともう方角なんて関係ないわけですよ。そこがまた素晴らしいところなんですけどね。でもなぜ東なのかっていうことに関しては、神との関係に戻るためにその追放された、また神との関係が断たれたものが東側から近づいていくっていうことには、大きな意義があるという話です。15節、アロンは民のための罪のための生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あの牡牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。これも同じように、民のためにも贖いをするわけです。自分のためにも贖いをして、牡牛の血を持っていきます。で、それが終わったら、今度はその民のための、贖いのヤギを、生贄のヤギの血を持って、そして同じように、贖いの蓋に振りかけるという話です。だから、まずは自分と自分の家族のために贖いをします。そして、イスラエルの民全体のための贖いをします。そして16節の最初。彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖所の贖いをする。だから三つ目は、この聖所を贖うんですよ。で、ここで言うその聖所っていうのは、ある意味その至聖所で、その、 大祭司とその家族の罪のための生贄の血と、イスラエルの民、民族全体の罪のための生贄の血を持って、その死聖所を清めるって感じです。で、その上で、16節の後半に、彼らの汚れの中にある、中に彼らと共にある会見の天幕にもこのようにしなければならない。彼らが贖いをするために聖所に入って再び出てくるまで、彼がですね、誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全集会のために、全集会のために贖いをする。自分と自分の家族、そしてイスラエルの全回収のために、贖いをし、聖所の贖いをして、そして会見の天幕の贖いをします。で、18節と19節。主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はその牡牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。その残りの血をその祭壇の上に指で7度振りかける。彼はそれを清め、イスラエル人の汚れからそれを清別する。だから神の前に立つっていうのはすごいことですよ。自分が清められることもその当然だし、そして自分の家族が清められ、その罪から贖われ許されて、そして民全体が許されて、そしてその汚れた、汚れた、また正しくない人たちの間にある、その建てられている聖所であったり、会見の天幕自体であったり、またその、生贄を捧げるための祭壇も、これ何もかも全部清めないといけないんですよ。ものすごい大仕事であり、その大きなことですよ。だから清い神の前に出ていくというのは本来簡単なことじゃないです。このようなそのしっかりとしたプロセスがないまま神の前に出ていったら、ナダブとアビフみたいになっちゃうわけですよ。で、好き勝手な時にその自分の勝手な判断でやっちゃうと、それもまたその打たれちゃうわけですよ。だからそうならないようにこの、戒めがあります。ものすごい、だから神は清い方だということがここからもわかります。さて、20節から22節ですが、先ほど少し話したアザゼルのヤギの話です。彼は聖所と会見の天幕と祭壇との贖いをし終え、先の生きているヤギを捧げる。で、この捧げるっていうのは別にこのほふるっていう意味の捧げるではないですね。これを後を読んでみるとわかります。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとそのすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部その上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。アザゼルのためのヤギです。これを捧げるんですけど、捧げるというのは、その、野に放つ。まあ、つまり、野というよりも、荒野に放つって感じです。で、その放たれる前に、そのイスラエルのそのすべての罪を、ヤギの上に告白するんですよ。どのくらい時間かかるかわかりません。今までやってきたことを、その、大祭司が覚えてる限りのことを、もう全部それを、その告白して、ヤギの上に負わせるんですよ。もちろんその象徴的な話ですけど、その罪を負わせるっていうのはそういうものですよ。そして、係の者がそのヤギを引いて荒野に放つんですよ。イスラエル全体の、民全体のすべてのトガをその追って、このヤギは、二度とこの自分のところに、自分がいたところに戻ってくることができないわけですよ。この回収には戻ってこれない。そして、不毛の地へ追いやられるわけです。で、罪というのは、この、ある意味二段階あるんですよ。この、罪の贖いの、次の罪のための、民の罪のための、その生贄として、二頭のヤギを持ってきなさいと、おヤギを。で、その二頭のヤギの、その一頭目は、ほふられるんですよ。血が流されて、そして、その罪のための贖いとなる。罪が許されるという、その一つです。で、もう一つは、その罪というのが、その、忘れ去られるというか、取り去られる。その存在がなくなるっていう、そのことがないといけないんですよ。いつまでも覚えているとかじゃなくて。だから罪は許されるだけではなくて、取り除かれる必要があるってことを、このアザゼルの、ヤギを通しても神は明らかにしています。で、イエス・キリストはこの二つをなさってるんですよ。ご自分が、その生贄となってくださって、贖い、私たちを贖ってくださった時に私たちの罪を許して、で、神はその私たちのトガを二度と思い起こさないって。 だから神の前からイエス・キリストによって私たちの罪は許されているだけではなくて取り除かれているんですよ。だから私たちを見るときにその忘れたというよりもないんですよ。私たちのその中に負わされている罪というのが、負っている罪というのがないんですよ。取り除かれているんですよ。イエス・キリストは私の罪を負い神に見捨てられた状態になってくださったんですよ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。でこのアザゼルのそのヤギと同じですよ。不毛な地にその追いやられるわけですよ。見捨てられるわけですよ。誰とも関係がない。その誰の助けもないし、その群れもいないですよ。そしてその一人で荒野にさまようないといけないわけですよ。このヤギは、アザゼルは。でイエス・キリストも神に見捨てられた状態になってくださったんですよ。そして十字架で死なれて、3日間その黄泉に下ってくださったわけですよね。だけど神は死者の中からイエス・キリストを蘇らせてくださいました。それはイエス・キリストがその神の目に正しいものと認められたからです。イエス・キリストという生贄が神に受け入れられたからです。私たちの罪のためのなだめの供え物として神はイエス・キリストを受け取ってくださったんですよ。だから私たちはそのイエス・キリストにあって私の罪は許されていて、私の罪は私から完全に取り除かれている、取り去られているというふうに信じていいわけですよ。だからイエス・キリストを本当に信じているのであれば、私たちが罪に定められて、そして罰を受けるということは絶対にないはずですよ。ヘブルの9章、11節から14節までをちょっと読みたいので、開けていただくまで待ちましょうか。ヘブルの9章の11節から14節、まあ、このヘブルの9章の9章10章というのは、ここで今話をしている、食材大食材日もしくは湯むきプールについて、書いてあるので、この9章10章を、まあ、後でもしよかったらぜひ読んでみてください。このヘブルの記者の、仲介が詳しく書かれています。ヘブルの9章の11節から14節、しかしキリストは、すでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。ヤギというのは、この民の罪を贖うため、子牛っていうのは、大祭司の罪を贖うためのものとして捧げられるものでしたよね。そうじゃなくてご自分を捧げたんだと。13節、もしヤギと牡牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとするとなれば、するとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。です。だからこの動物の血は完璧ではないんだけど、でもその神の契約の中でそれによってその許される罪が許されるというのであれば、罪が覆われるというのであれば、イエス・キリストの血はもっとそれ以上のことを成し遂げるでしょうって。だから私たちこのイエス・キリストのを信じて、イエス・キリストの血の注ぎかけを私たちの心に受けているのであれば、聖霊によって私たちが罪に定められることは、罰を受けるものとして認定されることは決してないですよ。この恵みの福音を私たちははっきり理解する必要があります。何をやったからとか、どのような生まれとか、どのくらい何をやってるかとか、そういうのではないんですよ。ただ本当にそのイエス・キリストの犠牲のゆえに、私たちは神の前に正しいものとされるんですよ。イエス・キリストが私のそのことごとく一つ一つの罪をその身に負ってくださったからですよ。私の理解している、その自覚している罪も、私が全然その知らないところで犯している罪も、全部イエス・キリストはその身に私たちのその罪を、私の罪を負ってくださったんですよ。そして神から断絶されて、不毛な黄泉に行ったわけですよ。この旧約の話というのは全部そのイエス・キリストの影なわけですから、イエス・キリストが何をしてくださったかということを表すわけですよ。で、この恵みの福音を信じて、ますますその信頼したいですよ。 だって私許されたんだっていう。私は罪を覚えてますが、神は私を罪あるものとは見ないんですよ。イエス・キリストにあって。私たちがイエス、神の前に立つときにイエス・キリストがこの者の心には私の血がかかってますって言ってくださるわけじゃないですか。仲介してくださるんですよ。大牛の血がその祭壇の東側にかけられて、振りかけられてたんだったら、イエス・キリストの血は私たちがその神に向かうところ、どの方角にもか、その、振りかけられてますよ。イエス・キリストになって私たち神に近づいていくことができるんですよ。でこの恵みを本当にそのはっきりと理解して、はっきりと信頼して信じたときに、聖霊が私たちのうちで働いてくださって、私たちが変えられていきますよ。私たちの良心が変えられていきますよ。23節から28節まで。でこれは、食材を終えた後に、どうやってその自分の君を清めて、その神の前から、退出するか。っていうことについての規定です。これは読むだけにします。28節まで読みます。アロンは会見の天幕に入り、聖所に入った時につけていた天布の装束を脱ぎ、それをそこに残しておく。彼は聖なるところでその体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、自分の全焼の生贄と民の全焼の生贄とを捧げ、自分のため、民のために贖いをする。すなわち、罪のための生贄の脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。最初はその、ほぐってるんだけど、その血を取っただけですね。あとで、その完全に焼くわけです。アザゼルのヤギを放った者は、その衣服を洗い、その体に水を浴びる。こうして後に、彼は宿営に入ることができる。罪のための生贄の牛と、罪のためのヤギで、その血が贖いのために聖女に持っていかれた者は、宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物を火で焼かなければならない。これを焼く者は、その衣服を洗わなければならない。その体に水を浴びる。こうして後に宿営に入ることができる。その神のこの清いものに触れたものは必ずその身を清めてじゃないと宿営に戻ることができないと。でそれが食材を終えた後どうやってその神の前から退出してそして自分の日常生活に戻っていくかということについての規定です。そして最後、29節から34節までは、この大食材日の制定についての話です。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第7の月の10日にはあなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者もあなた方の中の在留異国人もどんな仕事もしてはならない。なぜなら、この日にあなた方を清めるためにあなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前でそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全く休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である。油を注がれ、その父に代わって祭司として仕えるために任命された祭司が贖いをする。彼は天布の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所の贖いをする。また会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会のすべての人々の贖いをしなければならない。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じられた通りに行った。だからこの至聖所に入るのは大祭司が年に一回だけ、ここに書かれている第七の月の10日だけです。でそれはそのずっと永遠の掟としてあって、大祭司アロンが、死んだらその次のその息子がそれを継ぎます。でそれが死んだらまたその次の息子。でどんどんどんどんその代々その大祭司に受け継がれていく戒めです。でこの第7の月の10日、まあ、ヨムキプールというふうにヘブライ語では言われますけど、このヨムキプールはその多くのユダヤ人にとって現代でもですけど、特別な日として認識されています。普通のその、シャバット、安息日は全然守らないけど、この大食材日と言われるそのヨムキプールだけは、すごくなんかいきなり、宗教っぽくなる人たちがいます。で、イスラエル中のほとんどのところでお店は閉まるし、そして車は通りません。その仕事をしないっていうことが、かなりその浸透してて、どこでもそんな感じになります。 一番忙しいエルサレムとテルアビブをつなぐ、その、1号線っていう、高速道路があるんですけど、そこも車が通らないです。以前、イスラエルにいた時に、その、ヨムキプールに車通らないからまっすぐな道を、その近くまでに住んでたので、そこに行って友達とフリスビーして遊びました。見つかったら怒られてたかもしれない。それぐらい高速道路でフリスビーして遊ぶみたいな。もう車通らないんですよ。それぐらい、その、今の現代でも、ユダヤ人たちはこれを、この大食材日を特別な日として認識しています。で、あとはその、レビ記の26章だったか3章だったか26章かな。26章に、この、食材日についての規定があるんですが、あ、違うか、23章か。ですね、23章です、すいません。あるんですが、この、どこにも断食するっていう言葉がないんですよ。で、現代のそのヨムキプールを守るそのユダヤ人たちは、この日はその25時間、まあ、1日をその24時間なんですけど、ミスらないように1時間多く断食するんですよ。で、そうやってその神の前に断食をするっていうふうに、彼らは信じているというかやってます。で、これはなんでその断食するのかというと、この29節にあるように、まあ今日のこのメッセージのタイトルでもあるように、その身を戒めるというところからの発想です。で、この身を戒める。で、この身を戒めるというこの表現というのは、直訳すると魂を苦しめるって意味があります。魂を苦しめなければならないって。で、この身を戒めるとか、魂を苦しめるという意味での、この直訳する、こういうこの言い回しっていうのは、このヨムキプール、大食材日に関連してじゃないと登場しないんですよ、また。アザゼルと同じように。だから、ある意味特別なんですよ。似たような表現は、詩編の35編、13節にあります。詩編の35編の13節。まあ、せっかくだから読んでみましょうか。全部を。詩編の35編の、13節。しかし私は彼らの病の時、私の着物は荒布だった。私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。この魂を悩ませっていうのがちょっと似てるんですよ。このヘブライ語の言葉的に全く同じではないんですけど、同じように移ります。なので、ここも全部作って、使った上で、この表現も使った上で、ユダヤ人たちは、その身を戒めるというのはどういうことなのか、もしくは、直訳すると、魂をその苦しめるというのはどういうことなのか、で、それを考えた結果、この断食するっていうところに行き着いたはずなんですよ。身を戒めるために断食をしようって。ただし、聖書はこのヨムキプール大食材日に絶食しなさい、この断食しなさいとは一言も言ってないです。ただ言ってるのは身を戒めなければならない。だから神の前に出ていくときに民全体としてね、時には身を戒めないといけないというふうに言ってます。だから大食材日というのはある意味その苦悩とか苦悶の日なんですよ。身を戒めることとか魂を苦しめるっていう意味ではね、この旧約の時代の話です。で、その新約のイエス・キリストのその、光を使ってこれをどのように私たちが適用していくかですけど、その身を戒めるもしくは魂を苦しめるっていうのは、で、この断食も出てきたさっきの詩編の35編も私たちも使うことができると思います。その詩編の35編全部読むと、今は読まないですけど、その全部読むと分かります。これダビデが読んでるんですけど、そのダビデのこの詩というのは、神に対してこの救いを切に求めてるんですよ。救ってくれって言ってるんですよ。苦しいから助けてくださいって。その苦しみから贖い出される、苦しみから助け出される、そのためのその救いを切に求めるこの歌なんですよ。で、その救いを切に求めるというこのプロセスで、過程で生まれてきたアクションが断食なんですよ。 だ新約聖書でもその断食っていうことに断食は何回か出てきますけど、その断食っていうのは必ずしないといけないというよりも、その神に何かその切に求めるそのプロセスの中でこれをその犠牲にしてもその神の御心を慕い求めようって、神が何をおっしゃってるのかって、これを犠牲にするで聞いてくださいみたいな、そういうものではなくて、もっと神に切に求めたいから、もっとその自分の時間や自分の労力をその時間ご飯のことに使うんじゃなくて、祈りにまた神に求めるために使うって、でこれだけ断食もしたので聞いてくださいではなくて、断食をしないとその神の前にその祈る時間とかその労力がもったいないってなるわけですよ。だから断食するんですよ。だから断食することが悪いと言ってるわけでもないし、そしてその大食材日に断食するしない、それがいい悪いを言ってるわけじゃなくて、 この今この詩編の35編も使いながら、その断食っていうのはその身を戒める、もしくはその魂を苦しめるというそのプロセスの中で出てきたものなんですよ。その上で身を戒めるとか魂を苦しめるというのはどういうことかというと、自分のその罪を自覚するところから始まるものです。そして心の底から悔いるんですよ。自分が悪かったって、あんなことしなきゃよかったって、ああいうこと言わなきゃよかったって、あの時にこうしとけばよかったって、そうやって自分の罪を自覚して、そして心の底から悔いるんですよ。間違ってたって。そしてその上で自分を贖う力が自分にはないということを認めるんですよ。罪を自覚したらその罪が自分を責めますよ。でもその通りだから、自分の罪を自覚したらもう言い逃れができないんですよ。私が悪いって、私には罪から贖われる資格もふさわしさもないやって。だからある意味その自分の罪を本当にこのとことん自覚するとへこむんですよ。身を戒める、魂を苦しめるというのは、その自分の罪を自覚するところから始まりますよ。そしてこの身を戒める、魂を苦しめるというこの行為というか、神の前に出ていく前に私たちがする、神の前に出ていくためにする身を戒める行為、魂を苦しめる行為の完結は、自分の罪を認めてその自分には許される必要があるって言うと、どうしようもないっていうことをその自覚するのは、それスタートですよ。それをどこに持っていくかですよ。その完結はイエス・キリストの十字架を見上げるところにあるんですよ。もちろんイエス・キリストの十字架は私たちの罪を許してくださる神の愛や神の恵みを表すところです。それが表されたところです。だから私はこの身を戒めて魂を苦しめた結果、その救われる、救いが待ってるということは素晴らしいです。でもまだそこに行っちゃダメなんですよ。まだ早い。まだダメです。自分の身を戒めて魂を苦しめる、そのもうちょっと、そこから自由になる、その罪が許されて神からに、その、の前に正しいものとして立てるというところに行き着く前に、もう一回、立ち止まるところがあります。それがイエス・キリストの十字架の足元です。イエス・キリストの十字架のもとに、もし私たちが立つようなことがあったら、まず何を思うと思いますか？神よって、あなたの私への愛を感謝しますって思うでしょうか？イエス・キリストの十字架の足元に私たちが立つことができたら、ああイエス様、私を愛してくださって、私の罪を許すためにあなたが犠牲になってくださったことありがとうございますって言うでしょうか？私は言えませんね。いきなりは言えませんね。これを自分で読みながら、準備しながらちょっと想像してみたんですよ。言えないなって思いました。私、許される資格なんて、ふさわしさなんか一つもないんですよ。神に対して犯したその罪が許されるなんてありえない話なんですよ。私はその自分の罪をその責められて、その罪のゆえにその罰せられて、永遠に苦しんで叱るべきものなんですよ。だけど、神はそんな私を贖うために、イエス・キリストという犠牲を払ってくださったんですよ。 自分のその神の前にまた人に対してもそのしてしまったことをやらなかったこと、この一つ一つ罪を見るときにそれだけで苦しいんですが、私のその苦しさやこの魂がうーってなるこのピークに当たるのはいつかっていうと、こんなクソみたいな私のために、許される価値も資格のない私のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったその十字架を見上げるときですよ。私のためにこんなことしてくださったんですかって、十字架を見るときに ありがとうございますっていうだけじゃないんですよ。その前にはイエス・キリストまた神の大きな犠牲があるんですよ。だからそこを見る必要があるんですよ。大食材日、また神に近づいていくときに私たちが見るべきところというのはイエス・キリストのこの十字架ですよ。私が許しを受け取って、そして神との関係を喜ぶ前に、そのためにどれだけ神が犠牲を払ってくださって、どれだけイエス・キリストが痛い思いを、恥ずかしい思いを、もう恐ろしいような思いをしてくださったかということを思い起こす必要があるんですよ。そしてそれによってある意味私の心がその苦しむ必要があるんですよ。ぐーって、わあ、私のためにこんな犠牲を払ってくださったのかって。軽い、許されるっていうのは軽いことじゃないですよ。私たちにとって恵みなんですけど、私たちが何もその持ち出ししなかったんだけど、神の方では大きなことを、その大きなもの、犠牲を払って持ち出してくださって、イエス・キリストはその命をかけて私たちのために十字架にかかってくださったんですよ。十字架にかけられたイエス・キリストが、そのイエス・キリストの顔をその見上げるときにどんな顔なんでしょうか。光が差してて私のことを愛してるよってニコってするような顔だと思いますか。そんな顔じゃないですよ。で、イザヤの53章を見たら、あまりにもその痛めつけられて、殴られて、そしてその人の顔かも分かんないような顔だったって。人はその顔を背けるって。多くのそのローマ兵からリンチされて、顔ぶん殴られて、目隠しされて。そして恐ろしいほどのその痛みを伴うようなその鞭を打たれて。じゃあもう自分の力では歩けないぐらいのその体力の消耗をしながら十字架を担いでカルバリの丘に向かってくださったわけじゃないですか。イエス・キリストの顔は穏やかとか、私たちを愛してるよみたいな、そんな顔じゃないですよ。ご自分の血とそういう飛び散った肉みたいなのが、そういうのがもう顔についてるような、もう人の顔かって思えるような、思えないような、そのようなその痛々しい顔ですよ。でもそこに愛が溢れてるはずですけどね。そんなその十字架のもとに私立つことがあるとしたら、私は心痛くなりますよ。こんな私のためにって。ゼカリア書にイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、そのユダヤ人たちはイエス・キリストを見て、その初めの子を失った時のように、長子を失った者のように、その泣くって、泣き悲しむって書いてありますよ。自分たちが突き刺したものを見るって、それですよ。私の罪が許されるためにイエス・キリストがどんだけの犠牲を払ってくださったのか、神がどれだけの犠牲を払ってくださったのか。十字架というのは壮絶なところですよ。死刑の場所だから。私たち神の前に出るために自分の身を戒める必要があるんですよ。自分の身を戒めるというのは、何かその断食をするとか、何か聖書を読んで神の前に正しく、そのちょっと襟元を正していくとか、なんかそういったもんじゃないんですよ。善行を少し積んで、2つや3つ積んで、主よ、私これだけしましたとか、その神の前に近づくための断食をして、私このような一生懸命さを持ってあなたの前に来ましたとか、そういうのじゃないんですよ。私たちがそのこの清い神の前に出ていくときに、私たちに必要なのは私の身を戒めること、自分の罪と、その罪をあがなってくださるためにイエス・キリストを使わせてくださったイエス・キリスト、神の愛と、十字架で犠牲になってくださったイエス・キリストの私たちの人知をはるかに超えた愛を、十字架を見上げながら思い起こす必要があるんですよ。ヘブルの4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受けて、恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に 近づいていこうではありませんかって言われてますよ。私たち毎日、大祭司が年に一度だけ、このヨムキプールの日にだけ、この旧約の時代では行けたんですけど、今は私たちいつでも、毎日でも、日に何回でも、この神の恵みの御座の前にイエス・キリストにあって出ていくことができます。だけど、この神の前に出ていけるという、清くて、一切悪のない、正しい神の前に出ていけるのは、イエス・キリストの犠牲のゆえだということを忘れてはならないんですよ。身を戒めて、魂にその苦しみを覚えながら、と同時に、イエス・キリストに感謝しながら、この清い神の前に出ていけることを感謝するんですよ。神とこのような親しい関係が与えられている、父と子としての関係が与えられているのは、私たちにとってはただ恵みですけど、神にとっては大きな犠牲を伴ったものです。それを忘れてはならないですよ。それを忘れない、それを覚えているというのが身を戒めるということですよ。神の前に出ていくときに、このイエス・キリストを、贖いを成し遂げてくださった、犠牲となってくださったイエス・キリストを覚えて、身を戒めて入れますように。それは正しい行いをするってんじゃなくて、清い神の前に出るために犠牲となられたイエス・キリスト、救い主キリストを覚えるっていうことだということを理解できますように祈ります。天の父さん、今もあなたの恵みの御座の前に大胆に出ていきますが、それはただただあなたが恵みのゆえに罪を許されたり、あなたとこのような親しい関係が与えられるのにふさわしくもなく、価値もなく、似つかわしてもない、資格もない、そういったもののために、あなたがイエス・キリストというあなたの御子を犠牲にしてくださったゆえだということを、どうか毎回毎回覚えていられるように助けてください。清くて、全く思って正しいあなたの前に大胆に出ていけるのは、イエス・キリストの十字架のゆえです。お父さん、どうぞ、あなたの前に出て行かせていただくたんびに、身を戒めて、イエス・キリストの十字架を覚えて、キリストの皆によってって、簡単に言いますけど、そのイエス・キリストの皆によってっていうときに、どうかこのイエス・キリストの十字架を、本当に壮絶な、多くの痛みを伴う、この死を覚えていられますように、そしてそれほどのあなたの愛を覚えていられますように。私たちは毎日、このヨムキプールに生きているような者たちです。恵みによって、本当にありがとうございます。そして、贖いとか救いのない者にとっては、これはただ苦悶の日でしかないです。でもそれが、身を戒めてその苦悩はしますけど、でもそれはあなたの大きな愛と恵みの前に心が戒められるというか、本当にその低くされて、そしてあなたの愛とあなたの恵みに生きるためのものです。どうぞ毎度毎度身を戒めて、その上であなたが与えてくださる愛や恵みを受け取って、そして大胆にあなたの前に出て、折にかなった助けを与えていただき、そしてまたあなたに応答して毎日を過ごすことができますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストを覚えていられますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。